熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、京都も五山の送り火行われまして、
はい、そうですね、
たくさんの方が京都にお越しになりました。
はい、
浴衣っていいですよね。
いいですね。やっぱりなんか日本浴衣姿って色っぽいね。
確かに、なんかでも最近ね、いろんな浴衣があって、丈が短かったり、なんかこうレースがついてたり、
まあだけどこうなんか日本のなんであんな着物を作ったかなって思うんだけども、だけど着物ってなんか色っぽいね、ほんまに。いいですね。
そうですか。
あんな格好でうろうろされたら困るね。
本当ですか。
うん、
塾長は着られたりはもうされないですか。
僕はね、いやいや、その着物着るっていうのはあんまりないですけどね、うん、昔はその法事とかね、冬場の時やったらなんか着てたけどね。
なんか似合いそうですよね。また
いやどうだよね、
浴衣から紋付きまですごい似合いそうなイメージが。
いや、まあ人それ持ってるけどね。あんまり着んひんわな。
確かに本当着る機会がね、だんだん少なくなってますけれども、ね、はい、浴衣は割と皆さんこう最近ちょっとご飯を食べに行く女子会なんかで着ていたりとか、
そうや ね
機会が増えている気がします。
まあ、な海外から来られて結構なんか着物着てうろうろしてる人もす増えたしね。
うん、
だからあれ京都だけ違うみたいな。東京でもやっぱやって
る
ね。
今ね、すごく安く買えるようになってるんですよね。いろんなところでもセットで売られていて、こう帯もちょっとこう引っ掛けてつけるだけでいけたりとか、簡単に着られるから、
さ、民族衣装なんやけども、なんかええね、あれ着物って。ええと思うわ。まあさ、動きにくいのはあるやろ。
浴衣はいいんだけど、下駄がね。
え、
下駄がね、
下駄履きにくい。
鼻緒が痛いですね。私が修行不足なのかもしれないですけれども。
なるほどね。
こう着ていきたいんですけど、こう花火大会とか祭りで来て、帰り道にあの痛いので帰るのはなとか、
ね。まあ冬場の場合は旅履くしね、夏は履かへんのかな、裸足のままや
ね。だと結構辛いなとなっちゃうんですけども。
昔は無理して着てた。
昔は
大体もう年いってくと手抜きやからな。
そう、
若い時はもうカッコつけてねやるけど、あれほんま女性ほどこう一変するっていうのはないね。なんか18とか20歳ぐらいってなんか言うとけどね、なんか結婚して急に豹変するもんね。
豹変させてるんでしょ、旦那さん側がきっと。物理的にね、こうほら子供がちっちゃいうちに浴衣と下駄ではこう追いかけ回せないじゃないですか。抱っこもできないし、
なんかこうね、喋り方もなんか若い時の喋り方と50ぐらいの喋り方と全然ちゃうもんね。
わかる、
わ
かるよ。私それすごいわかります。主人にも言われる、なんでそんな喧嘩腰なのって言われる。
なんかほいで上から目線やの。
いや、上から
目線
かどうかわからないですけど、
嫁はんにいたよ。
なんてですか。
いつも上から目線でもの言われるから。年下やで俺。
あ、なんかね、男性は俺が支え、あ、養ってやってんだろうっていう感じで来るじゃないですか。
いや、俺はそういうこと絶対言わへんね。絶対そういうことは言わないけどね。
空気感で出して
きてる。なんか、いやいや、俺そういうことあんまりね。で、男は働くのは当たり前やん、それは。で、食わしてるけど、なんぼ食わしてんねんと。きつい状態だけど、もうね、使い切れんぐらい渡してんやったらええけども、そういうことは俺あんまり言わへんけどね。なんであんな、なんねんよね。なんか一言言うたら見事返ってくるもんね。
それは奥さんだからじゃなくて習性、女性の習性。
習性やな、俺もそう思うわ。ほんまにもうなんかもう触らぬ神にたたりなしっていうのを昔からよう言うと思うんやけど、あれ誰に言うたか知らんけど、
男性って結構寡黙っていうか黙ってるじゃないですか。い
や、
も
う ごちゃごちゃ言うのは嫌なんや。
そうそうそう、女性は言わないと気が済まないんですよ。
ああそう
そう、
で
言いたく
ない。あ、そうやねって言わへん。ああそうやねって言わへんわな。いや、せやけどなっていう。なんかもうちょっとこう順番にそうですねとか言うたらええのに、そんなん言うけどこうやとかね、必ず返ってくるやん。
わかります。
あれがね、
負けられないですよ、こっちが。
いや、だからそんなとこにね、しょうもない、負けられないとか勝負かけといてほしいわと。 ほんまに
確かにね、20代の頃はね、うん、こう、そうなんだって、
そうだからね、結婚するでしょ、結婚して、まあ、僕とか長いもう40年以降になるけど、ずっと女性の遍歴をずっと歴史をぼっと見てるから、こんななんねんなという最近へえとか思う感じ。
そうそう、女性は変わるもんですからね。
結婚した時1週間ほど三つ指ついていてらっしゃいますよ言っとったのな、着物着て
だんだん変わってくるんですよ。だってなんだっけ、さしすせそを言う女性には気をつけろって言葉ありますからね。
言うの
最高とか素敵とか、そうなんだとか、
まあ、言われたことないけど
いや最近の話ですよ。
なんかそのもう少し今との自分がね、二十歳ぐらいの時思い出して生きてほしいね。ほないつでも可愛いと思うね。せやけどね、せやけどね、俺も感じるのはね、もし電話かかってた時、あの時の声はね、昔の声やね、
うん、そう
はいはいとか言うてどうやねんと、
おはようでございます、
そうそう、あ、電話の時ね、女の人声全然ちゃう
わかります、わかります、まあ、そりゃそうですよ、
そうです、身内にそうやって喋る、う
ん、あとなんかこうね、あの旦那さんの会社の方に出会った時とか、うん、その時はちゃんと武装して、ちゃんと
言うんだけどね、うん、それをずっと続けと、
あ、違うんです、ありのままの自分を見せてるってことで、心を許してるってことですよ。
見たくないな
、まあ、そんな夫婦関係にはたまには浴衣もいいかもしれないですね。
そうやね、浴衣もね、帯がちょっと長いのいるけど
そういうこと言われるともうやめとこうかなってなるんですよ。いやだから、厳しいからもう、
いやだからね、そうならないように普段から努力する。
あ、なるほどね、
そうそうそう、
はい、ありました、
はい、
さあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。外国人観光客も増加し、2020年には東京オリンピックで日本が注目されています。京都でも年々観光客数が増加していて注目されているのが民泊ですよね。今まで法整備があまり整っていませんでしたが、ようやく民泊に対する法律が決まりました。今週は塾長に民泊新法についていろいろと伺ってまいりたいと思います、はい、塾長よろしくお願いします。
はい、どうも。
まず民泊という言葉なんですが、もうだいぶ浸透していますけれども。
そうですね、
民泊とはまず何ぞやというところなんですが、
まあ、法律がまずないんですね、
はい、
あの民泊で一般の住居へこう、ね、宿泊するというね、
うんうんうん、
で海外は結構あるんですよ、
うんうんうん、
だけど日本はあの旅館業法っていうのがありましたね、はい、そういう業法にのっとってやったけど、民泊っていうのはもうなかったんです。ないという、
うん、
だから簡易宿所あったんですよ。ああいうなんか一泊泊まり の, そのベッドだけあるっていうのはあるんだけども、はい、うんうん、だけども普通のご自宅に泊まるっていうね、空いてる部屋に泊まるとか、うんうん、だからそういうのがなかったかな。 それをやりだすとですね、例えばマンションとか町内の場合はその旅行のカバンを持ってゴロゴロ歩いたりとかね、
うん、
で彼らはそのやっぱり旅行に来てるねんから賑やかでしょ、
はい、
それでやっぱりご近所迷惑なの。
うん、マンションの共有部分とか使うようになるわけです
よ
ね。
そうですね、なんかそういうことが非常にまあ問題になったから、うん、それもですね、要は観光客が2000数百万人が4000万人まで伸びていくっていうのが、はい、現実に伸びると思いますね、
うん、
だからそんな状況の中でホテルが今日で明日立たないでしょ、
うんうん、
大体ホテル立ち上がるの3年かかります、うん、だその間韓国が泊まるとこないと、うんうん、せっかく韓国が来てくれるのに、うんうん、だからそのまあ、ああいう、宿泊サイト Airbnb とかアゴーダとかエクスペディアとかそういうサイトで募集して、まあ、そこへ登録した人が泊まってるんですね、
うん、
でこの度今年の6月の9日ですか、うんうん、そういう法律が参議院を通ってできたんです、うん、想定から一般的に言われてるのは今年中か年明けぐらいには来年の新年にはそういうことが施行されるのちゃうかなということになってます、う
ん、なるほどね、はい、民泊っていうのは要するにここ数年急にね日本でも騒がれるようになって、うん、それまでは皆さんされてることはなかったってことですかね。市場はなかったんです
か。いやいや
な、こっそりやってた、
こっそりやってたわけですね、
うん、ホームステイっていうのは民泊に入るんですか。
ホームステイっていうのは、うん、まあその法律によりますけど日本ではまあそれはもう見て見ぬふりという
そこもなんかこうグレーな感じ で、
ちょっと来てたんですね。グレーな感じでもうやってるわけですね。
海外はでもかなり一般的ですもんね、民泊自体がね。
だけど、まあ、海外では日にちを限定されてるんですよね、うん、60日以内とか、
はい、
そういうのにちゃんと限定されてるんですよ。だから普通のマンションをホテルに使ってるっていうねところも東南アジアでもたくさんあります、
うんうんうん、
で日本もまあ、そういう形のもうちょっと活用すると我々の賃貸業界は特にね、
うん、
空き部屋も結構今あるんですよ、
うん、
だからそれをうまく活用してですね、海外からの人をやっぱり泊まってもらおうというので、うん、我々業界としては結構浴びてるんです。で新しい業種なんで、うん、もういろんなとこが参入してます。
そうですね、はい、なんかね、
それをやる業者さんね、
うんうん、
だからなんか掃除したりとか、うん、セッティングしたりとか、うん、募集してる業者さんとか、うん、ものすごく増えてます。
うん、ゲストハウスというのとはまた違うんですか。
まあ、ゲストハウス、まあまあ、結局はゲストハウスは一応許可取ってですね、
はい、
まだ施工されてないんで、うん、簡易宿所なんですよ。
あ、なるほど。
でホテルとか旅館業の場合はね、うん、食事する場所を必ず設置しなければならないと決まってるんですよ、
うんうんうん、
でゲストハウスは、まあ、泊まるだけですね、
うん、
共同で泊まってる、うん、だけどきちっとですね簡易宿所の許可を受けてるんです。
なるほど、ね、
今1500ぐらいあるんです京都市内。
へえ、そんなにあるんですか、
はいはい、
へえ。ちなみにそのホテルや今おっしゃった簡易宿泊施設とその民泊との違いっていうのは、一番は
違いっていうのはね、結局はその今までなかったその普通の家に例えば家主が中で泊まったりすることもできるし、家主がいなくてもそこの部屋を普通の住宅をね、
うん、
こう貸すことができるっていう、それだけのことで、まあ、その間に変わりはないんですね。
そうなんですね、
だからただ開けといても無駄なんでね、
うんう
ん、どんどん使ってもらったらいいと思うんだけども、ただですね賃貸マンションとかそういうのをやる場合はやっぱり町内の許可、町内から揉め事ないかとかね、うん、そういうのを一応聞いて、
うん、
それと分譲マンションの場合は管理組合に規定をちゃんと設けるという、
うんうん、今はもうないです
よ。いやだから分譲マンションの場合は皆さん嫌がるんで、多分ダメやと思います。だからやってるのは違法民泊です。
京都市内もね結構すごく高いマンションとかたくさんあるじゃないですか、金額が。 それをこう海外の方がたくさん買われてるなんて噂もあったんです。
そうです
それもそこを言うのにつながってくるってことです。
で今度ですね、9月の25日にですね社団法人で京都簡易宿所民泊協会のができます。必然上そういうものを作らねばならない状況になってます。
なるほどね。
でそうなるとですねちゃんと法律が施行されてもそういう団体があってきっと指導すると、
うん、
で周りの人にもご迷惑かからないように規定を決めてですね、うん、宿泊してもらうと。そうしないとせっかくですね世界からいろんな人が来てくれるのに、うん、住むとこ泊まるとこがないっていうのはこれはまずい話なんです、うん、
確かに。
やっぱり京都は特に観光都市なんでね、
うん、
そういった人をうまくやっぱり泊まっていただいて、まあ、いい印象を持ってお国へ帰っていただくと、
うん、京都にいらっしゃる方は割と長期で滞在したいという方もね、うん、多い可能性が、
うん、まあ、今うちらでね簡易宿所やってるところでだいたい3泊ぐらいですね。
あ、そうですか、
はい。
なんか外国の方ってね1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ、日本をね一周するのかもしれないですけど。
そうです ね
来たら長く
いるイメージが。だから多分ですねおそらくもう日本はやっぱ観光立国っていう風になっていくと思いますね。そういった意味ではこれからはやっぱり京都へたくさん来ますから我々頑張ってリピーターを増やしていかないとダメですね。
なるほどね。具体的にその住宅宿泊事業法案 というその民泊新法と言われているものは、うん、どんな中身になるんですか。
いやだからそういうその普通の民家のとこに泊まっていただくということで、うん、一応ですねあの規定があるんです、
はい、
でまあ、直接ですね、うん、自分が貸す場合はね、貸す場合はですね管理も全部する場合は都道府県知事に登録届け出しなきゃならない、はい、それから、まあ、それをそこへ自分ができないから、うん、その管理業者は我々のところに委託されるということになればですね、うん、委託宿泊管理業者というのはですね国土交通大臣の方へ許可を登録すると、うん、このやりますよと。それからああいうサイトですね、うん、Airbnb とかそういういろんなサイトの場合はですね観光庁長官のとこへ登録すると、うん、こういう規定をちゃんと決まってるの。
へえ。長英さんももちろんこれからその民泊事情に
もうちも結構スタッフで頑張ってます。
へ
え。入居率 120% 目指さんから、うん、待機者がいてくれる予約が入るからね。
でもまあそこに民泊が絡んできたら結構夢じゃないですよね数字的には。
そうですよ。だからうち、ね、海外のスタッフ今8名ぐらいいますから。
へえ。
だからただね止めさせたらええっていう問題でもないです。トラブルが起きた時にどれだけの対処すると、
うん、
その中にやっぱ言葉が必要なんで、うん、まあ、英語喋る人もいますし中国語喋る人もいるし、うん、まあ、韓国語喋る人もいる。だからそういう風にちゃんと準備してます、
うん、
もう楽しく
でもちょっと面白い市場になりそうですね。発展していきそうですし、
サイトからこの人は評価出すでしょ、
うん、まあ、ああそうね、
まあ、それがね上がるとですね非常に楽しいらしいです。まあまあどんどんどんどん世界から来ていただいて、うん、やっぱり日本を知ってもらってまたその人がリピーターで、うん、最終的にはね日本に住みたいなと、
うん、でも京都は確かにね一回住んでもらったら住みたいなって思ってくださる外国の方も多いかもしれないので、
それとですねやっぱりその LCC ができて非常に来やすくなった。
あ確かにそうですね、
はい、あれがやっぱりかなり影響力があると。飛行機安くなったからね、
まあ、日本国内でもね移動がしやすくなってますね。
そうです、はい
はい、
どんどん来ていただいたと思います、
はい、ありがとうございます、はい、今週は民泊新法についてお伺いしました。それではここで一曲です。
はい、今日は沢田研二さんのですね時の過ぎゆくままにと。
はい、それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超A マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、長英の番組ではベルビーと聞こえますが何の意味なんでしょうかというお便りです。
なるほど。いや私もですねあんまり詳しくは知らないんですけども、
それはないでしょさすがにな
んかフランス語の造語でですねベルとビーといううららかな生活という意味らしいです。まあ、社員の人がみんな考えてやってくれたんですけど。
あ、そうなんですか、はいはい、社長の発案かと思ってました。
いや僕は、まあ、こんなのはまあやらない、自分らが勝手にやってくださいということで、うん、それは何でか言いますとね管理センターたくさんあるでしょ、うん、ほんなら長屋さんで入ってますって言われるとですね営業センターになったりするんですよ。だけどベルビーって言えば無知の管理センター決まりますから、
うんうんうん、
決まりますからね。ベルビーのどこですか言ったらうちの管理入られてる方になると分かりやすいように、うん、管理センターだけはですね専門のベルビーっていう名前の店にしたんだ。
なるほどね、はい、ですね管理センターがベルビーって名前なんですよね。そうです、はい、今何箇所ありましたっけ。
今
19箇所、
まあ、関西エリアね。
結構増えても多くないですか。あれこんなありましたっけ。
まだ増えると思いますね。だから、うん、その管理専門にやってる業者なんで、うん、仲介業ってあんまり、まあ、看板は上げてますだけど、うん、仲介 の許可は取ってないですから、うちは仲介業の資格持ってますので、その専門店も4店舗ぐらいありますから、まあ、そこの案内所みたいなもんですよ、うんうん、だからまあまあその何か困ったことだったらすぐ行ってくれると、うん、だから京都市内は16箇所、
うん、
あれと宇治とそれから滋賀県と大阪と、うんうん、大体まあ1000個ぐらいなってくるとセンターが一つ増えます。
なるほどね、はい、もう要するに管理をしているところがベルディ。
そうですそうです、まあ、管理とお世話を
困った住んでる方のためのところってことなんですね。
あのやっぱり困りごとで、うん、なん言うて長々来てくれへんねとこのもあかんしね、
管理人さん捕まらないとかね、どこに電話していいかわからないとかではなくて、
うちはもう1年間360人時間関係なしに電話いただいて必ず連絡取れる準備はちゃんとしてます。
はい、それがベルビーということです。
そうです。
塾長、今週のツボです。
はい、ベルビーと、それだけ。
CM 流れてますし、ね、
そう、
ね、私これどうと思いました。
はい、
社員さんが
あれね、彼はあの東海大学で野球やってます、キャッチャー、じゃあプロジェクターちゃんとつけてるでしょ巨人軍の菅野のバッと球を受けた男なんで、これが社員をどんどんどんどん出そうと。
なるほどね、うん、はい、ぜひあの一回テレビで見ていただければ、関西エリアのね、
そうそう、
ぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。塾長、まずはタッチで楽ちん超ええやんです。
はい、寺田部長お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
現在タッチで楽ちん超ええやんは、ゼストお池、桃テラス、カナート楽北、泉谷高野、イオンモール京都、イオンモール京都5条、楽と山品、イオン楽南店、イオンモール京都桂川店に設置中です。ぜひお近くの方はご利用ください。続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージ奥南マネージャー、よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このeガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601、075-361-0601まで、ご連絡いただくか、ネットでeガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。ガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、そして超英さんは年末ジャポン宝くじキャンペーン期間始まっております。7月1日土曜日から始まりました。今年は総額1000万円ということで、1等10万円が50名様に当たります。そして毎月元気プレゼントもプレゼントしております。8月はダイソンのホット&クールファンヒーターが1名様に当たります。登録がまだお済みでない方はぜひお早めにお願いいたします。そして超英さんにやってほしい企画大募集していますよ。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
浅田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。